本日の使徒言行録4章の終わりには、エルサレムに誕生した世界で最初の教会で信者たちが持ち物を共有したという、まあ極めてシンプルな記事が記されています。心も思いも一つにして、持っているものを皆出し合ってそれを分配していた。土地や家など大きな財産を持っている人たちは、それらを売ってその代金を人たちの足元に置いたという。その金は必要に応じて分配された。富の方より貧富の差がなく、皆平等に分かち合う理想世界がそこにあるようにも思えます。原始共産体制などとも呼ばれたりいたしますが、実はこの初代教会の形はずっとそのまま続いたわけではなく、このように助け合う、分かち合う、そういうものがやがて修道士たちによって現代の慈善事業や福祉事業のルーツになるような働きへと展開されていきました。貧しい人たちを助け、病んでいる傷んでいる人たちに医療を施し、そういう働きを実は担った重要な立場は修道士となっていきます。今そこまで踏み込んでいく時間がありませんけれども、教会としては物を分かち合い、助け合っていくというその基本姿勢を様々な形に展開して歩んできているということを、まずご一緒に覚えたいと思います。社会体制などという大きなスケールで考えていくことも大切でありますが、同時に私たちの日常生活の中にも、今日の最初の教会にあるように、神様から与えられているもの、賜物と言いますが、それを分かち合うことで、大きな喜びや幸せを味わうということがあります。逆に分かち合うことの反対にある、欲張りによって、どれだけの災いや不幸が生み出されているか、悲しい思いを持って振り返ることもできます。子供の頃にいわゆるワンホールのケーキが届いたりもらったりしたときに、子供がたくさんいたり家族が多い家だと、みんなすぐにその頭数を数えてこう切り分けていく大きさを思うものであったと思います。このくらい食べられるかなと思い巡らすわけです。それはそれは美味しいものですから、たくさん食べたいのは基本であります。美味しいケーキや美味しいものをたらふく食べたらどんなに幸せだろうと、それは極めて素朴な生理的な欲求に基づく願いだと言えるでしょう。その欲求や願いそのものは決して悪いことではないと思いますが、周りに目を向けることができるかどうかがポイントになると思うのです。ケーキならケーキ、あるいは電車に乗ってるというシチュエーション、状態、体や場面、何でもいいのです。それぞれ思い起こしながら、それぞれが嫌がおうでもそこに関わる人がいるわけです。もちろん自分一人のところにワンホールのケーキがボーンと来たら、それは一人で食べればいいだけなんですけれども、一緒にいる人たちがいることを想定しているわけです。電車に乗ってても、あの車両の中に一人だけポツンと座ってるなら、それは全く話は違います。でも一緒に乗っている人たちが何人もいる。 そういう状況の中で、一緒にいるそういう人たちに対する想像力を持てるかどうかが鍵になります。美味しそうなケーキ。兄弟がたくさんいて、みんなそのケーキに食い入るように眼差しを注いでいる。自分が食べたいように、ああ、この妹や弟も食べたいよな、想像していく。電車の中で、ああ、この人も何かしんどそうで、自分も座れたら座りたいけど、この人ももしかしたら座りたいだろうな、など。自己中心的、略して自己中と言われるありさまは、ただ自分の欲望だけを押し通そうというよりも、自分に関わっている、一緒にいる周りの人たちのことを、その思いや様子や状況や背景などを想像する、想像力が欠如してしまったときに、いわゆる自己中と言われることが起こるのではないでしょうか。想像力の欠如です。利己主義などとも言います。人のことなど構っておれず、いいものがたくさんあれば、快適であれば、つまり自分の欲望や欲求を満たせば幸せだと心のどこかで思っている。もしかしたら、その時はたくさん食べられて、その時は電車の椅子に座れて、いい思いができたかもしれない。しかしそういう自己中、利己主義がもたらしているのは、ひとときの満足や快楽であって、総合的に見るならば、実はちっとも幸せにつながっていかない。かえって気分を害する人が出てきたり、つまらないことから争いが起こり、人の言うことをさらに聞くことができなくなり、争いや憎悪が生み出されてくるのを私たちは嫌ってほど見てきていると思うのです。自己中が増え、利己主義で生きていく人ばかりになっていく。そこでは、自分の欲求や欲望を満たすために、人を踏みつけにすることが起こり、権力闘争が起こり、少数の勝利者が勝ち組となって、多くの富を得、富の偏在が起こってくる。社会的な不満がたまりにたまり、ついに不満と怒りが爆発し、暴力を伴った、革命と言われたりする社会体制の大きな変革が起こる。半世紀以上前に共産主義体制が誕生していく。その頃を思い起こすこともできるでしょう。まさしく持ち物を共有し、平等で公平な幸せな国を作ろうとした。旧ソ連の体制の中で、集団農場のコルホーズや国営農場のコフホーズなどを私たちは中学生や高校生の時の社会科で学んだものでした。しかしそれは破綻してきてしまった。平等で分かち合う平和な幸せな国づくりだったはずなのに、権力がも偏り、そしてその権力には金もついていっていた。もう一つ別な例をご紹介したいと思います。今から17年前、1995年です。NHK スペシャルという番組で、ハイチのストリートチルドレンについてのドキュメンタリー番組が放送されました。タイトルは、僕たちは諦めない。混迷のハイチと子供たちというタイトルでした。 1804年にアメリカに次いで2つ目の植民地からの独立となった国となったハイチ。しかし長く独裁政権が続き苦難の道を歩みます。あのアメリカの南カリブ海に浮かぶキューバと、そしてこのハイチとドミニカ共和国が一緒になっている島があります。ずーっと独裁政権で苦しみながら歩んでいった末に、1990年、初めて民主選挙によって、カトリック教会の神父、アリスティッド氏が大統領に選ばれます。がしかし、わずか7ヶ月で、軍事クーデターが起こり、アリスティッド大統領はアメリカに亡命せざるを得なくなりました。アメリカはこの軍事政権に対し厳しい経済制裁を課し、アメリカ依存のハイチの経済は最悪の状態になっていきました。食べるものもなく、おびただしい難民がカリブの海を越えてアメリカに押し寄せ、アメリカも悲鳴を上げる事態でありました。ついに1994年にアメリカは2万人の兵力を動員し、ハイチの軍事政権を排除し、国連の PKO に治安維持を引き継ぎ、アリスティッド大統領が復権いたしました。時のアメリカ大統領はクリントン大統領。彼がハイチを訪れた時の映像が映し出されました。ハイチの人々は自分たちを解放してくれた英雄であり恩師として歓喜の声を上げました。ポルトフランスというその町の首都の町の片隅に、治安の悪い町の中で子供たちはその駐留軍のそばで夜を過ごします。なぜならば一番安全だからです。そして夜繁華街で車をボロ布で拭いてきれいにして小銭を稼ぎ、屋台などの余り物を分けてもらいながら何とか生きている。そこで登場した双子の兄弟、エリックとエリソンというこの兄弟は、もともとは母親との三人暮らし。しかし、ある日母親が体調を崩し高熱を発し、何度も吐いて、皮膚もただれて、そして入院したらすぐに死んでしまった。スラムに取り残された二人の息子。最初は誰かが食べ物を恵んでくれていたようですが、やがてストリートにやってきた。もう一人男の子が登場します。ジャッキーという13歳の少年は、20歳の稼ぎ頭であった兄がエイズで亡くなってしまい、これからは家族を自分が支えなくてはならないという重圧の中、ジャッキーはまともに仕事を得ることもできず、どこに行ったかというと、ゴミ捨て山でした。PKO 部隊から出てくるゴミの山の中に、たくさんの食べ残しの残飯が混ざっている。その残飯の中から食べれそうなものを、集めてくるというのです。必死になってかき集めて家に持って帰ってきましたが、母は見向きもいたしません。そんな悲惨な状況が淡々と描かれていきました。先ほどの双子の兄弟エリックが言います。でっかいジープに乗っている人たちには自分たちの車が立てる誇りで、道端にいる飢えた僕たちが見えないのさ。でも僕はまだ望みは捨てないよ。僕にとってデモクラシーとは分けることさ。一皿の食べ物を二人で分け合って食べる。ないものにあるものがあげる。それができればこの国は今よりずっと良くなるのに。 自分だけ食べちゃう人が多すぎるんだというのです。デモクラシーという言葉が民主主義と訳されますが、当時のハイチではとても大切な言葉で、軍事独裁政権から民衆の手に国を治める権力を取り戻そうとしていたところでありました。辞書で見ても民主主義は基本的人権、自由権、平等権、あるいは多数決原理、法治主義などがその主たる属性であるとあります。選挙で代議員を選ぶ、そして民意を反映した政治をするのが民主主義だと普通に思っていたところ、それ以前の次元で13歳で親もない、学校にも行けない、道端で生きる一人の少年が意味軸も明らかにしてくれたのは、デモクラシーとは分けることさ、という、分け合うということだ。制度的な社会的なシステムの問題も大切でしょう。しかしそれを根底から支える意識、思想、考え、思いも問われるのであります。分かち合うことができない利己主義の渦の中で、皆傷を負い、痛みを負い、首が絞められるような窒息感を負っている。そんな中で、人を責めることはたやすい。非難し合って何も良くならない。そうなりますと、小さな自分たちだけのコミュニティ、仲間、共同体を作って、そこの中だけで分かち合い、そこの中だけで慰め合い、収めようとしていく。自分たちの周りに防護壁を巡らした小さな安全地帯で生きていけばいいのか。そうもいきません。朝鮮人マタイもそうだったかもしれない。彼は収税所の中に座っていた。主イエスのことも聞いていたでしょう。しかし、朝鮮人マタイは主イエスのもとに自ら歩いて出て行って話を聞きに行こうとはしない。見に行こう、会いに行こうともしない。自分はここ、ここでいいんだ。町の人たちからどんなにローマの手先だ、裏切り者だ、売国奴だと言われようと何しようと、構いやしない。自分には徴税人仲間がいる。俺は現実主義でやっていくんだ。言いたい奴には言わせておけ。朝鮮人マタイは自分の中でこれでいいんだと言い聞かせて完結しようとしていたのではないか。彼は動こうとしない。しかしそこに現れたのが主イエスであった。余計なやりとりはすべて省かれて、ただ一言、私に従いなさいと主はこのマタイに言われた。命令形です。我に従え。あんたは何者なんだ。あなた一体何様なんだ。私と何の関係があるのですか。関係ないでしょ。構わないでくれ。そういう答えがあっても不思議はないのです。しかし、この短い我に従えという主の言葉に、徴税人マタイは立ち上がっていった。そして主に従う。主イエスの我に従えとの言葉は、利己主義に生きる窒息感を打ち破る言葉ではなかったのか。マタイの心の奥底に響き渡ったのではないだろうか。彼は立ち上がった。そして彼は主イエスを自分の家に招き、その喜びを、同じ解放を、同じ救いを与えられた多くの人たちと分かち合おうとした。 今まだそこまで行っていなくても気になって野じ馬のように寄ってくる人たちも、半信半疑の人たちも、みんな一緒にこういう喜びがあるんだと分かち合おうとした。分かち合おうとする。それには、まず分かち合う相手をよく見、考える。想像する。どうしたらいいのか。何が大切か。そして行動に移す。初代教会においては、それが具体的に持ち物をみんなで出し合い、分配していくという極めて直接的な形をとって現れました。人たちの足元に置いたというのは、人たちが支配者のようになっているわけではありません。人たちが神から託された教会という群れを牧する者として、その前に置いた。それは神に捧げたというのと同じです。そしてそれを公平に分配していく。これは土地や建物など大きな財産を持っている者にとっては、誠に大きな決断を要することであったでしょう。しかし、強いられてではなく、皆自ら進んでそうしたという。それにはそれなりの動機があったはずです。その始まりは、イエス・キリストとの出会いであります。主イエスとの出会いは、利己主義となって現れる罪にがんじがらめに縛られている自分自身に気づかされていきます。おいしいものを食べ、きれいな服を着、立派な家に住み、贅沢な暮らしをしていたとしても、そのためにしわ寄せを食らい、踏みつけにされている人などがあるなどとは思いもしなかった。しかし主に出会うことによって、そのような人の存在に気づかされていく。自分の快適な生活が、そういう人たちの犠牲や痛みの上に成り立っている可能性を考え始めていく。主イエスに出会うということは、そのような目が開かれてくるとも言えますが、想像する力が与えられてくるとも言えるのではないでしょうか。自分の目の前にいる人、あるいは目の前にいない遠く彼方にいる人についても、想像力を持って想像していく。あれ、もしかしてこうではないだろうか。今自分が手にしているものに、その背後に奴隷のように使われている人たちがいたのか、いや、いる可能性がある。そういうことに想像力を巡らせていくように変えられる。自分としてはそんな悪いことをしてまで生きていこうとしているわけではなかった。真っ当にただ普通に生きたいだけだった。自分に与えられている収入の中でできる範囲でいいものを買っているだけのつもりだった。しかし無自覚のうちに利己主義に陥り、人の痛みや苦しみにも鈍感であり、それでいて本当に満たされて幸せだったかといえばそうでもなかった。求めてそれを得てもまた新しい求めができてくる。求めは際限なく続き、そしてあの人この人と比べては思い患ったり妬んでみたり優越感に浸ったり、それでちっとも幸せとは言えない。主イエスが十字架に黙って苦しみ死んでいかれるのを聖書の言葉を通して示されて頭の中にイメージしていく。なぜこの方はこんな苦しみを受けなければならないのか。そこに利己主義で生きる人間の最後にたどり着く姿を見出すことができるのではないか。そこに長続きしない快楽が、逆に自分をがんじがらめに縛っていることに気づかされていく。一体何をやっているんだ自分は。平凡な一市民として穏やかに平和に生きていきたいだけだったのに、何なんだ。そんなものにですね、 復活の主イエスとの新たな次の出会いが与えられる。キリストとの出会いというのは段階がやっぱりあると思うんです。一番最初の出会いは気づきです。どんどん気づかされていく。そしてさらに苦しくなるでしょう。しかし、次の出会いがある。復活の主が手を差し伸べてくださる出会いへと。許しへの招き。あの十字架を自分のものとしていただくことへの招きであります。そういう手が差し伸べられる。そこには聖霊が働いてくださる。呼びかけに応え、信じて身を委ねる。主イエスの全き尽きぬ許しをいただき、救いをいただき、永遠の命に生きる。信仰に生きる。それは、分かち合う喜びに生きるものとなるということです。救われました。罪許されました。ああ、よかった。天国に行ける。そういう信仰に生きるとは、分かち合う喜びに生きるものとなるということ。欲張って、独り占めして、一人だけでいい思いをして喜んでいるのではない。分かち合うところにある喜びを喜び合う。そういう群れ、そういう共同体としての教会の一員となる。それが私たち一人一人が与えられてきた導きではなかったでしょうか。あるいは今まさにその途上にあるのではないでしょうか。分かち合うことは様々な形で展開されます。現在の私たちの教会において何をどう分かち合うのかがやはり問われます。原始キリスト教会のように実際に物や財産を出し合う。それは献金という形になって現れるでしょう。しかしそればかりではありません。バザーや震災などの募金、そして体を動かしてする奉仕の技、祈りを絶やさないこと、何が必要とされ、何が求められるのか、自分は一体何を持っているのか、与えられているのか、それを察知することが必要です。それには対話が不可欠であります。言わないでもわかるというのは無理があります。誠実な対話を持って、自分が神から与えられているものに気づき、また目の前に関わっているあの人この人が今何を必要としているかに気づいてゆき、そして自分の持てるものを提供していく。分かち合っていく。物を分け合うだけではなく、祈ることも入ってくるでしょう。一緒に傍らに時を過ごすこともあるでしょう。余計なお説教などしないで、たわいもない世間話で終わってしまうかもしれないけれども、深刻な話にならないかもしれないけれども、それでもそばにいる。はがきを一枚書いて送る。メールを一本送る。手を握る。背中をさする。ラーメンを食べようと誘う。昨日、東京信徒会という信徒の方々の会が、富士見町教会で講演会をなさり、私も関係しているものですから出席してまいりました。驚いたことに、講演の真っ最中、11246という言い方をしておりましたが、午後2時46分、講演を中断いたしました。何をするかといえば、震災の被災者の方々を覚えての祈りの時が、そこに持たれた。午後2時46分、3.11 の最後の11246。この会では、様々な会合の中で、この2時46分の時を迎えた時に、一旦立ち止まってそこで祈るということをしてきている。こういうあり方に賛否両論がきっとあるでしょう。何もそこまで無理やりねじ込むようなことまでしてやってもいかがなものかと。しかし、 あの震災から2年が過ぎて、どんどん人々の意識から遠のいてしまっていく震災の被災状況を考えるときに、そのようにして忘れない、心に覚え祈るということを意識的に位置づけていることに、私は正直驚きを感じました。私たちの教会でも、それぞれ震災募金に参加していただいております。第一日には震災を覚えたチャリティー販売がなされたりしています。私どもの教会へできる形で分かち合う喜びを持とうと願っています。分かち合う形が、捧げ物という形もあれば、今紹介しましたような祈りという形もあり、あるいはボランティアという形もなおあり、あるいはさらに他にもきっとあるでしょう。この主イエスによって利己主義という形で表面化する罪の縄目から解放されたものとして、独り占めする喜びではなく、分かち合う喜びについて、ロマ書12章の御言葉がこうしておりますので、最後にそれをご紹介して終わりたいと思います。お分けにならずに聞いてください。ロマ書の12章6節以下の言葉。私たちは与えられた恵みによって、それぞれ異なった賜物を持っていますから、予言の賜物を受けていれば信仰に応じて予言し、奉仕の賜物を受けていれば奉仕に専念しなさい。また教える人は教えに、進める人は進めに精を出しなさい。施しをする人は惜しまず施し、指導をする人は熱心に指導し、事前を行う人は心よく行いなさい。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れず、兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさい。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。希望をもって喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい。聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすよう努めなさい。あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって呪ってはなりません。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。それぞれに与えられている賜物があります。独特な賜物、タラントを与えられているはずであります。それを用い、それを分かち合ってゆく。そして、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさいと言われます。私たちは主イエスによって救われた者として、全く罪を許された者として、喜びも悲しみも分かち合う共同体としての教会を常に志したい。その教会は世に向かって分かち合う喜びを証しする共同体です。自分たちの内側だけで喜んでいるのではなくて、外に向かって主にあって分かち合う喜びに生きることがどんなに幸いなことかを証しし伝えていきたい。そういう意味での伝道に励み、そしてそれが必ず世の中を変えていくのだということを信じて、今私たちはこの礼拝から自分の備えられた持ち場へと、分かち合うその技へと送り出されていこうとしています。